ルカ24章1節から9節まで。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人、近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって、地面に顔を伏せた。すると、その人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。
今日はイースター。教会にはレントの期間、ハレルヤを含む賛美を控えるという伝統があります。レントの期間、それを貯めておいて、イースターに一気に爆発させる。ですから、イースターの礼拝では、ハレルヤを歌う賛美が多いですよね。イースターの礼拝では、司祭者が、主は蘇られた。主イエスは蘇られた。実に主は蘇られたと三度宣言します。一同はその度ごとにハレルヤで答えるのです。よろしいですか？主は蘇られた。
ハレルヤ。
主イエスは蘇られた。ハレルヤ。実に主は蘇られた。ハレルヤ。アメン。イエス様が亡くなられたのは安息日の直前でした。イエス様は急いで葬られました。女の弟子たちはイエス様が葬られた墓を確認することまではできたのですが、イエス様の体に香油を塗ることができませんでした。安息日が明けた週の初めの日の朝早く、彼女たちはせめて今からでもと香油を持って墓に向かいました。墓に向かう彼女たちの心にはどんな思いがあったでしょうか。想像してみましょう。なぜ正しい方が極悪人がかかるあの残酷な十字架にかけられたのか。そういう疑問がきっとあったでしょうね。イエス様こそ私たちを救ってくださるお方だと信じていたのに、という失望もあったでしょう。普通十字架にかけられた人は葬られることはないんですが、せめても墓に葬られただけでもよかったという慰めの心もあったかもしれません。そういうものが入り混じっていた。もう心が乱れていたということだけは確かです。死者に捧げる香油を持って墓に向かう彼女たちの姿。それは希望なく死に向かっていく多くの日本人の姿と私は重なって見えるのです。日本人のほとんどは知らず知らずのうちに仏教の影響を強く受けています。この世のものはすべて移り変わる。人が死ぬのは当たり前だ。これが仏教の教えです。鎌倉時代に賀茂長明が方丈記にこう書きました。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、よどみに浮かぶ歌方は、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる試しなし、朝に死に、夕べに埋まるる習い、ただ水の泡にぞ似たりける。また室町時代の一級禅師は、狂歌、というのは狂った歌で書くんですけれども、まあ風刺の歌ですね。風刺の歌を作ってこう言いました。 生まれては死ぬるなりけりおしなべて、釈迦もダルマも猫も釈子も。いろは歌。いろはにおえどちりぬるを、我が世たれぞ常ならん。これらは皆、あらゆるものを移り変わっては、生まれては消えていくのだという無常を歌ったものです。死は避けられないもの。誰も逆らうことができないもの。だから、死を克服しようなどと、ジタバタしてはいけないんだ。死を恐れるのは、この世に執着があるからで、そういった執着を断ち切って、死という現実を素直に受け入れる。それが仏教でいう悟りというものなのでしょうけれども、それは実際は諦めです。どんなに理屈を並べてみても、私たちの魂のうちには死の彼方にまで続く命、これがあるんだ。それを得たいという憧れがあります。ですから、仏教徒だという方々のそのお葬式でも、皆、ああ、この方は天国に行った。今、天国にいる。そう言いますよね。自分は無神論者だと言っていた人も、死を迎えるときには必ず神様と叫ぶのです。神様はあらゆるものに命をお与えになった生ける神です。神様は私たちの魂に永遠の命への希望を植え付けてくださった。そのようにして私たちを作ってくださった。伝道者の書 3-11 というところにこうあります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。人の心に永遠を与えられたというのは、すべての人に神様が永遠を思う心を備えてくださったという意味です。私たちは永遠の命の希望、これを悟りとか諦めとかという言葉で消し去ってはいけないのです。永遠の命を求めるなら、必ずそこに至る道が示されます。神様はすでにイエス様のよみがえりによって永遠の命とそれに至る道を明らかにしておられるからです。墓に向かう女の弟子たちには一つの心配がありました。墓の入り口を塞いでいますあの大きな石をどうやって動かせるだろうかということです。女の力でできるだろうか。そういう心配がありました。ところが墓についてみると、その大きな石が転がっていて、墓の入り口は開いていました。中に入ってみると、イエスのお体がないんです。彼女たちは途方に暮れていました。そこに御使いが現れ、こう告げました。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。エルサレムに行きますと、園の墓、そういう場所があります。イエス様は本当はそこに葬られたのではなかったと思います。イエス様の葬られた場所ももう地面の下になっているんです。けれども、後になって別の場所にイエス様が葬られた時の墓を思わせるようなものが見つかりました。それが園の墓です。そこに行きますと、こう書いてあります。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか？ここにはおられません。蘇られたのです。多くの人は尊敬する人物の墓を訪ね、そこで礼拝をしたり、その人を偲んだりするわけです。でもイエス様の墓に行っても、そこにはイエス様の亡骸も、イエス様の身につけていたものの一部でも何もないの。空っぽです。イエス様はそこにおられないのです。イエス様はすでに蘇り、今生きておられ。どこにいらっしゃいますか？私たちと共におられます。私たちは信仰によって、また聖霊の働きによって、今、ここで、 イエス様にお会いすることができるのです。女の弟子たちは、生きている方を死人の中に探すという過ちを犯してしまいました。今も多くの人がイエス様を死人の中に探しています。つまりイエス様を2000年前の過去の人としてしか理解していないんです。そして聖書も古典として読むだけなんです。イエス様が今ここに生きておられる。そして聖書はその生きた神の言葉であって、今も聖書に書かれていることは実現する。それを私たちは信仰によって見ることができる。そのことを忘れているんです。女の弟子たちは墓でイエスは生きておられるというメッセージを聞きました。よみがえりのメッセージが墓の中から響き渡った。生きたお方を死人の中に探すのは愚かなことです。矛盾したことですが。でも命の言葉が死者の場所から語り出された。これは驚くべきこと。また喜ばしい矛盾です。イエス様がご自分の死によって死を滅ぼしてくださったということをこの空っぽの墓は私たちに教えているのです。先ほど歌ったイースターの賛美、十字架を忍び死にて死に勝ち、生きて命を人にぞ保う。死にて死に勝ち。イエス様はご自分の死によって死を死なせてしまわれた。死に勝利された。イエス様は私たちの身代わりに死んでくださることによって罪を許してくださっただけでない、罪の結果である死に縛られていた私たちを解放してくださった。救い出してくださったのです。イースターは私たちにとって許しの日です。勝利の日です。さて、天使たちの言葉を聞いた女性たちはどうしたでしょうか。ルカ24-9にはこう書いてあります。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。ところがマルコの16-8を開いていますと、彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり、木も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからであるとあります。お互いに矛盾することが聖書に書かれているようなんですが、実際はどうだったかと言いますと、天使のこのメッセージを聞いた人たちの反応が二つに分かれたということでしょう。イエス様が復活されたことが分かって、それを伝えた人たちがいました。また、それをすぐに信じられないで、ただ恐ろしさのあまり、振り上がって口を閉ざしていた、そういう人たちもいました。イエス様が十字架にかかられたことによって本当に弟子たちはちりぢりバラバラになり、そして心は乱れていましたが、空っぽの墓を見て彼らはまたさらに混乱してしまって、そういう二つのグループができたというわけです。英語にカタストロフィーという言葉があります。大惨事と日本語で訳しますけど、9/11とか東日本大震災、トルコの震災、そういったものを指します。イエス様の十字架はまさにカタストロフィーですよね。で、これに対して復活はユーカタストロフィーと呼ばれます。ユーというのは良いという意味です。これは突然の幸いな回復、いわゆるハッピーエンドというわけです。直訳すれば、良い大惨事。確かにイエス様の復活は、イエス様の十字架と同じように、弟子たちに混乱を与えました。動揺を与えました。しかし、それは同じ動揺と混乱でも、良い混乱であり、幸せな動揺でありました。恐ろしくて逃げてしまった。 女の弟子たちも、イエス様の復活をすぐには信じられなかった男の弟子たちも、皆が信じるものになりました。イエス様の復活の証人となったのです。ペンテコステの日には、そうした人々が十二弟子をはじめとして、男も女も120名もの人たちがエルサレムに集まりました。イエス様は蘇られた。イエス様は生きておられると、彼らは大声で証言をしたのです。女の弟子たちも男の弟子たちも、この動揺や混乱から動詞のようにして確かな信仰へと導かれたのでしょうか。それはイエス様の言葉を思い出し、それを理解することによってでした。ミスカイは言いました。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。イエス様はエルサレムに向かわれる前から、まだガリラヤにおられた頃から、ご自分の苦難を人々に知らせておられました。そしてその都度、ご自身のよみがえりについても告げておられたのです。でも弟子たちはそのことを心に留めていませんでした。忘れてしまっているのです。そのために実際に十字架があり、復活があっても、それを理解できず、すぐに信じることができませんでした。ですから御使いは、イエス様が語っておられたことを思い出しなさい。そう言ったのです。今日の箇所に続くところには、蘇られたイエス様が二人の弟子に現れ、彼らに聖書を解き明かされた、そのことが書かれています。イエス様の十字架が全ての人の救いのためであり、復活がその力強い証拠であることを、この二人の弟子は、御言葉によって理解しましたね。このように御言葉は私たちにイエス様を理解させてくれるのです。天使は羊飼いたちに現れて、救い主がお生まれになった、そうイエス様の誕生を知らせました。イエス様の墓にも御使いが現れ、ここにはおられません、蘇られましたとイエス様の復活を告げています。でもこうしたことは特別なことです。いつでも天使が現れて神様からのメッセージを私たちに伝えてくれるわけではありません。神様が私たちに聖書をお与えくださった後はなおのことです。今私たちは聖書によってイエス様の言葉を聞きます。そしてそれを理解します。イースターは世界中で祝われています。しかしアメリカではイースターの主人公がいつの間にかあのイースターバニーになってしまいましたね。エッグハントをする、ピープスを食べる、多くの人がイースターの意味を知らずにこの日を過ごしています。もし人がイースターの本当の意味を知るなら、その人生は変わります。イエス様がよみがえられたことを知らないでとぼとぼと墓に向かっていった女たちは、ここにはおられません、よみがえられたのです、その知らせを受けました。それを理解しました。その時彼女たちはどうしましたか。マタイの28:8にこう書いてあります。恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていた。そうです。私たちは意味も目的も、また生きる力もなく、死に向かってとぼとぼと歩いていた。そんな人生が、イエス様の復活の命によって生かされ、永遠の命を目指して今度は走り出す人生へと変えられていくのです。イエスは墓にはおられません。 生きて私のうちにおられます、そう証しすることができるものになるのです。お祈りをいたしましょう。イエス・キリストの父なる神様、イエス様の十字架の意味も復活の事実も知らず、罪と死に縛られていた私たちでしたが、イエス様の十字架と復活によって罪を許され、自由にされ、あなたの子供となり永遠の命に生かされていることを感謝いたします。私たちを救ったこの十字架と復活のメッセージがさらに多くの人に届きますように、それらの人たちがそれを理解することができ、イエス様を信じることができますように、そのようにしてイエス様のお名前がさらに崇められますように、また私たちもイエス様のよみがえりを伝え知らせるために何をしたらよいか教えてください。そしてそのことを実行することができますよう助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。